はい、では最後にですね、今までに見た映画の中から適当に選んで紹介ということで、まずカズの方からお願いします。
はい、僕は恐怖の報酬という映画を紹介したいと思います。
はい、
はい、で今ですね、これなんと劇場でやってます。
見ましたよ。
見ました？
見ましたよ。もうすごかった。
いいですよね。うん、
すごいですねこの映画、本当にすごい。
本当にそうですよ。これ私初めて金沢映画祭に行った時に、オープニングで上映されてた映画だったんですけど、何の前知識も僕知らないで見て、うん、こんなとんでもない映画があるのかと思って
そう、
実は僕金沢映画祭で一番印象に残ってるのがこの恐怖の報酬っていう映画。
そう、うん、まあ、分からんでもない、うん
うん、で、まあ、今ようやく本当に劇場でちょっとびっくりね、まさか劇場でやると思わなかったのですごいびっくりしてるんですけども、
うん、
まあ、この映画長い間日本で見ることができなかった映画なんですね。
そうだね、うん
うん、で、まあ、まあ日本でじゃないですね、これ世界で見れなかった映画なんですね、うん
うん、
一応その、まあ、当時これ77年の映画なんですけど、
うん
うん、これが公開された時に、スターウォーズがちょうど公開されて、まあ、それとぶつかって、批評的にも、工業的にも大惨敗、
うん、
でもこうめちゃくちゃ制作費にかかってての大惨敗だったみたいで、
うん、
でそれ以降そのこの映画、映画会社2つがそれぞれ配給担当したそうなんですが、そのこけた責任をお互いに押っつけ合ってたみたいで、
うん
うん、それで結局権利関係がごちゃごちゃになって長年見ることがそうできなかった。
あ、なるほどね、うん、
でも、まあ、この映画を撮ったウィリアム・フリードキン、まあ、エクソシスト、フレンチコネクション、あと最近だとキラースナイパーとか、
うん、
撮ってるんですけど、まあ、この監督自身が言う私のベストの作品はこれだと、
うん
うん、言ってるぐらいの大傑作、
うん、
ですね。で、全然知らなかったんですけど、まあ、それの公開に合わせて、まあ、いろいろ、何でしょう、コメントとか出てきてたんですけど、なんか、2012年のなんか、タランティーノの、なんか、生涯ベストに入ってるらしいですね。
へ、うん、入ってそう、でも、タランティーノ。うん、
まあね、でも、あの人、本当に何でも見てるんだな、と思って。
確かに。
ね。
確かにね。
なんかこう僕らがこう面白いと思ったことを、まあ、先んじてやっぱ見てらっしゃるんだなと思って。
うん、確かに、
ね、一応、まあね、単純な話としてはそれぞれこう一物ある男4人が、南米のある国で、どうしてもこうニトロを車を使って運ばなきゃいけないっていう、でそのニトロ運べば、まあ、報酬が高額の報酬を得られますよっていうので、そのミッションに調整していくっていう、うん、まあそれだけの話なんですけども、
うん、
はい、この映画、まあそれにどっちかっていうとこういう映画って、まあ、アクションシーンとかサスペンスものとしての、あと面白さっていうのが出るかと思うんですけど、もちろんそういうのもあるんですけど、うん、この映画のいいところ、違うところっていうのはものすごくシニカルなんですよね、
うん、
描き方が、
うん、
でどこにもですね、本当にいい意味でのやっぱ救いがないっていうか、うん、あの登場人物たちそれぞれがやっぱり何らかの形でこうツケを払わされるっていうのが、
うん
うん、この映画のやっぱり面白いところであり怖いところ、
うん、
まあ、ファニーゲームじゃないですけど、やっぱこの映画を見終わった後に、うん、まあ、楽しかったねっていう映画ではないと思うんですけど、
あ、ね、そうやね、
うんうん、ただやっぱりなんでしょうね、圧倒的な迫力、映像の迫力と、そしてこうその妙なシニカルさっていうのがやっぱ見終わった後人の心にこう残るような、そういうタイプの映画かなと思って、
うん、
僕はこれ生涯ベストに入ってます、これは。
ああ、うん、そうだね、
うん、
映像のもう何だろう、勢いというか泥臭さというか、
うん、そこアップで映さんくてもよくないっていうものがすごい映ったりとかね
あとあのタンクからのあのシーンの唐突さ、
いや、あのあれね、
びっくりしたもん、
嘘っていうね
何よりやっぱあとね、吊り橋のあのシーンはもう見たら忘れられへんね。
そうですね、
どうやったのこれみたいな、
ね、なんか パンフレットに書いてたんですけど、あれスタジオとなんかメキシコかなんかの川で撮ったらしいんですけど、
うん、
本番とリハ合わせて何回かやったらしいんですけど、うん、あの5回トラックが川に流されたらしいですよ。
そうだね、流されるよね。
まあ当時 CG なんかないですから本当にね、それでやるしかなかったんでしょうけど、う
ん、いやすごいよ、あのシーンは本当に絶対忘れられんもんな。
今回その映画館で見た時に僕全然多分人いないだろうなと思ってたんですけど、ほぼほぼ満員だったんですよ、う
ん、ああそうだね、確かに俺もそんな感じだった、
うん、で隣に女の人が座ってたんですけど、
うん、
その女の人がねすごくいいリアクションいつもしてくれて、
まあ、いわゆる、
そうそうそう、この映画のショックシーンのたびにですね、はっって言ってて
楽しくなるね、そういう人が。
楽しくなる。でもやっぱ今の人にもやっぱりそれだけのこうなんでしょうね、あのショックは与えるような映画なんだなと思って。
ああ、うん。そうだろうね。だってあれなんかその CG がないからつまんないとかそういうレベルじゃないもんね。
レベルじゃないですよね。
うん。
なんか本人じみた、
うん。今の映画より全然迫力あるというか。
そうですよね。うん。
うん。
いろんなところの爆発シーンが本当に素晴らしいですよね。
わかる。
うん。
ね、その昔の映画ってさ、今の映画が絶対勝てないのは CG がないという事実があるからこそっていう部分。
うんうん。
やっぱり今 CG がある今やったらさ、すべて CG 使わずに撮りましたって言われたところで、
うんうんうん、
やっぱりその迫力って出えへんけど、
うん、
やっぱその当時の映画ならではよね、あの凄まじさというか根性を見れるというか、う
ん、そうですね、なんか本当に怨念じみたものをちょっと感じますよね。
うん、まああれはまさか、でも俺劇場で流れることになると思わなかったの。
いやー本当そうなんですよね、びっくりして。
すごいよね、優勢化の物体 X もやったやん。
うんうんうん、ゼリブとかと合わせてねやってましたよね。
うん、なんかすげえなと思って、最近
いい時代ですよ、
評価されてんのっていう、
うん、物体 X とかなんか分かるんですよね、その、
まあ、物体 X はね、まあね、うん、人気ですからね、
うん、もう金字塔ですから。
うん、今日の報酬なんかさ、
いや本当ですよ、
誰が見んねんと思ってたら、
うん、僕も二度と劇場で見れることないと思ってたんで、
うん、もう分かる人はやっぱまだまだいるんやね。
ね、しかもそういう映画にものすごい人が入ってるっていうのはいいことですよね。
本当に、もう全然なんやろね、その女子高生とかいなかったけど、さすがに。
まあまあまあまあ、うん。
若い人に見てほしいけどね。
そうですね。ちょうどまだ去年の暮れから、全国で随時公開されてるんですけど、今。うん、まだやっぱり関東圏でも関西圏でも、あの九州の方でもまだ見れますんで、
うん、
ぜひこれは本当に劇場で見てほしい、うん
うん、
それだけの価値はありすぎる映画だと思います。
はい、じゃあ次私、
はい
はい、私紹介するのはマイル22です。
面白そうでしたけどね。
うん、そう思ってたのよ私も。
うん、
監督ピーター・バーグなんですよね、
うんうん、
今劇場でやってる映画なんですけど、
うん、
監督ピーター・バーグで、ピーター・バーグの映画ね自分結構好きなの多いんですよ、
うんうんうん、
キングダムとかも好きだし、
うん、
もうバトルシップもまあまあ面白かった、ローンサバイバーも面白かったし、
うんうん、
パトリオットデーとかもすごい良かったから、すごい重厚な人間ドラマとかでね面白かったなと思ったんで、うん、今回マイル22また面白い作品、まあ、人間ドラマがありのなんですかね、リアリティあるアクションシーンがありので面白いのかなと思って見たんですけども、うん、まあ、とりあえずまずストーリーからなんですけど、まあ、簡単に言うと、うん、セシウム、放射性物質が盗まれてしまって、
うん、
そのありかを知ってる重要参考人がいるんですけど、その人が 国外に逃亡、亡命したいと、
うんうん、
で亡命させてくれるなら、場所を教えてあげるっていうんですね。
うんうん、
ステシウムの場所を知ってる男が、ちなみにそれ誰が演じてるかっていうと、イコー・ウワイシスです。
うんうんうん、
レイドの人ですね。
うん、
あの人が、その何でしょうね、その秘密を知ってる人なんですけど、まあ、その人を、うん、あの22マイル先の空港まで護衛しようと。でなんかその政府からかなんかよくわかんないやつに狙われてるんですよね。だからまあ殺されないように護衛してなんとかその飛行場まで送り届けようっていうそういう話なんですけど、
うん
うん、まあもちろん、すぐ敵に襲われるわけですね、車で護衛してると、
うんうん、
バイクで並走してきて爆弾仕掛けて爆破させるっていう襲撃シーンから始まるんですけど、
うん、
うん、でそっから銃撃シーンとかなるんですが、リアリティ路線を追求してるのは分かるんです。
うんうんうん、
なんでしょうね、それ今風な銃撃シーンってあるじゃないですか。
うんうん、
なんか市街地で銃撃戦したらこういう本当にこういう風になるんだろうなっていう風な映像を撮ろうとはしてるんですけど、
うん、
爪が甘いんですよね一個一個。例えば敵大量に来てるのに弾一発も当たんないとか、こっちの撃つ拳銃はもう全てもう全て当たっていくわけですよ敵に。それシュワちゃんと一緒でしょっていうね。
はいはいはいはい、
やってること、うん、もうでも敵の弾全然当たんないですよ。で、
あ、
うん、それで命からがら逃げたりするんですけど、
うん、
逃げる先逃げる先絶対敵がいるんですよ。
うん、
さっき追ってきてたはずで、こっちは車に乗って逃げたにもか、うん、逃げてそのなんですかビルの中とかに潜り込むんですけど、なぜかビルの中に敵がいるんですよ。お前ジェイソンかと。なんで先おんねんと。絶対入れるわけないのに、なぜか先にいるんですよね。で他にもその主人公のチームは要するにもう戦闘のプロフェッショナルわけですよ、特殊部隊だから。でその中に一人女の人がいるわけなんですけど、戦闘のプロフェッショナルのくせに、
うん、
なんすか格闘がね飛びつくとかなんですよ。
飛びつく、
その男の人に襲われたらうわーっとで後ろからこう飛びついてなんかおんぶみたいな状況になるってよくある
じゃない
ですか。あれをするんですけど、お前戦闘のプロかそれでもと。飛びついたら絶対倒されるに決まってるやんけど、ナイフとか持ってるならまだしもね、なんか家にうわーって飛びついたりとか、
うんうん、
でなんかナイフすら持ち歩いてないし、
ああそう、爪が甘いですね。で
そうそうそう、でねなんかマンション入ってね、女の子がいる部屋かなんかに入るんですよ、
うん、
だからなんかその壁とかを勝手に知るようで爆破とかするんですよ。人んちって思いながら。ほんで女の子がなんか女の子を救おうとかするんですけど、
うん、
いやいやいやと、人んち知るように爆破してて救うもクソもないやろと思いながら。
うんうんうんうん、
うん、まあ、他にもなんか尋問シーンがあるんですけど、
うん、
尋問シーンをね、まあ、かっこよく撮ろうとしてるんですけどね、うん、その女の人、特殊部隊の女の人と異国外が人異国外室を尋問するんですよ、
うん、
でその要するにパスワード、なんかそのパスワードが分かったらその居場所、接種の居場所が分かるんですけど、パスワードがどうか言いなさいって言うと、それは異国外室余裕ですから嫌だって言うわけですよ、
うん、
だから次またアップで言いなさいって言うんですよ。異国外室が断る。
いらないいらない、
断れる立場にあると思うの言いなさいって、尋問のプロって言われて、挙句の果てにね、じゃあどうすね、もちろん移行ワイス断るわけじゃないですよ、こうそういう余裕があるから。で挙句の果てに何するかって言ったら、うんうん、そんなこと断るならあなたの脳天銃でぶち抜くわよみたいなこと言うんですよ。ダッセと思って、何この尋問シーンクソダサいやんっていう、
下手くそ
ー。 でそれで戻って聞き出せないわこれ、当たり前やろ。何考えてんねんこいつって、お前どこプロやねんそれのっていうね。
ジャンル映画ですね、
うん、いやそうなのかな。でね、なんかねその主人公、その女の人とかもね、その離婚したてとかなんかそんななんか問題抱えてるんですけど、最終的にそれがもうね、うんうん、なかったことになるというかね、途中からもうその話ペーってなるんですよ。であとね、その格闘シーンもね、あの主人公がですね、あのピーターバーグなんですね、
うん、
あーピーターバーグじゃない、マーク・ウォールバーグなんですね、
うん、
マーク・ウォールバーグなんですけど、まあ、格闘シーンができないんでしょうね、
うんうん、
あの大体ね、あの徒手格闘になると移行外施設になります。あの肉弾戦は全部移行外施設が担当します。
まあ彼しかできないんですね。
そうですね、ただですね、残念ながらですね、この、あの、監督、か、その、カンフー映画とかあんま知らないのか分かんないですけど、カット割りまくるから何してるか分かんないんですよね。
せっかくイコーアイス出てんのに。
そうそうそう、カットパンパンパンパンパンパンパン割るんですよ。だからね、どう、今どうなってんのこれ、みたいな。 うん、あのね、バイオハザードの最新作の時みたいな感じで、うんうんうん、何が何か分かんないんですよね。すごく残念、イコーエスの無駄遣い、
もったいないですね、せっかく。
うん、そうなんですよ。だからそこもね、残念でしたし、でね、最後にね、なんかとある真相が分かるんですけど、それもね、取ってつけたようなね、真相でね、そんなんね、それもうむちゃくちゃじゃないそれっていう。とにかくね、もうやりたいこととね、できてることがね、乖離しまくってました。
なるほど、
うん、やるならね、もっとね、バトルシップみたいにね、むちゃくちゃやった方が良かったかもしれないですね。
うんうんうん、
イコーバイス出してんだから、もうとにかくもう特殊角度で敵ボコボコに倒すとか、紫外線でバンバンバンバンこう爆弾とか爆発する中、護衛するとかね、
うんうん
うん、そういうバカ映画にした方がまだ面白かったかもしれないですね。
いまいちこうあれですね、なんか合ってないですね。
ですね、うん、護衛とかもね、
うん、
もうちょっとやり方あるんじゃないのっていうね。なんでそもそも敵の政府にバレてるかもわかんないし、
うーん、なんか穴だらけって感じですね。
そうなんですよ。しかもね、そのなんか護衛、そのね、本国に輸送する亡命のための飛行機とかも飛行場に来るんですけど、
うん、
なんか10分しか着陸しないとか言い出すんですよ。まだ護衛隊車届いてないんだから帰っちゃダメでしょ。ダメだ、10分しか着陸できないとか、10分以内に飛行場に行かないといけないとかになるんですけどね。まあ、とにかくやりたいこととできてることが乖離してるということで、がっかりする映画でした。はい、なんかもうちょっとね、うまいことやってほしかったなという気がしたので、まあ、今年1本目に見た映画だったので、少し話したかったのでお話をさせてもらいました。
あ、今年1本目だったんですね。
そうそうそう、あ、幸先の良くないスタートと。
面白そうだったんですけどね。
なんですけどね、うん、まあ次に行きたいと。ピーターバーグは別にね、あの腕のない監督とは全然思っていないので、
うん、
次に行きたいというところですね。
イコーバイス、せっかくハリウッドで。
そうですね、うん、まあまあまあまあ、イコーバイスは頑張ってましたよ。相変わらず笑顔の見れない俳優ということで、
うん、あ、確かにそうですね、意外とこう笑顔ないかも。確かにそう言われると
笑ったシーンあんのかっていう、
うーん、
見たことない話と映画で笑ってるところ。
悪い顔、うん、そうだな、そうですね、うん、
うん、ある、笑ってるとこある、あの人。
わかんない、どうだろう、あれ笑ってたかな、あの、うんと、スカイライン。
ああ、スカイラインね、
うん、どうだろう。
まあ笑顔似合わんしね。
そんなこと、それは失礼じゃないですか。
そう、この人はなんか真顔でもうさ、なんか人生諦めてる感じで人殺してる感じの方が似合うと思うかな。
それはレイドでしょ。
でも他の作品も大体そんなんやん。シャドウオブナイトもそんな感じやったしさ、今回もそうやしさ。
そっか、
うん、イコーバイスで画像検索しても笑ってる画像ほとんどないで。
まあね、
一つあったと思ったらトニー・ジャーやったし。
わあ、あれ、
シャイ、シャイ、シャイ、シャイというか、多分そういう笑顔が似合わんねんって、この人絶対。真顔なんかかっこええねんて。
そんなこと言ったらかわいそうでしょ。
それは多分でもさ、キャラやって、
うん、そうなんかな。
昔のスタローンが笑顔より真顔でやってる方が似合ってるのと一緒じゃない。
うんうんうんうん、まあアクション俳優の、あ、ありましたよ、ちょっと笑顔、あの、うん、あの、ふふって笑ってる。
あの、ね、トム・クルーズとは違うわけやん。
トム・クルーズはね、またそうですね。うん。
なんやろ、この人はもう、なんやろね、もう人生諦めてる感があった方がいいよね。諦めてるっていうか、達観してる感やね。
ああ。
こんなもんですよ、うん、俺の人生はっていう。そういう感じ。
うんうんうん。
はい。なので今後もね、うん、笑わない俳優として
初めてですよそんなキャラ付け。
期待したいと思います。
はい
はい、というわけで、第62回お送りしてきましたけども、
はい、
まあ、新年にふさわしい爽やかな映画を紹介できたと。
そうですね、はい、
皆さんもね、今年見る1本目として、ね、サスペリアとか ファニーゲームとか選んでいただければ幸いですね、
う
ん、
そうですね、はい、サスペリアはちょっといろいろ教えてほしいなと思います、すごく。
ああ、どういう風に見ただとか感想ってこと。
うーん、そうですね、これね、なんか本当見終わった後人と話したくなりますよ。
なんだ見てないから何とも言えんけどね、まあちょっと皆さんのね意見とか感想とかも聞きたいところですね。なのでファニーゲーム見たという人はですね、ぜひとも、あ、ファニーゲームじゃねえ、サスペリア見たっていう人はぜひともね感想を教えていただければ幸いですので、はい、まあ、ご意見ご感想とはですね、映画ちわぐるいアットマーク gmail.com もしくはですね、ツイッターへのリプライとかダイレクトメッセージですとか、あとまあブログもありますので、そちらのコメントなどで、ご意見など頂戴できれば幸いでございます。
はい、
あとですね、あのまあリクエストとかもあれば言っていただければ、まあ、可能な限りはお受けいたしますので、
はい
ね、まあ、家族にああいう映画見てほしいとか、
もう女子高生の恋愛映画は行かないですよ、はい。
この前ね LDK 続編が作られるということを知ってしまってですね、
うん、
思わず LINE で、
うん、
ね、家族に連絡を取ってしまいましたけども、
僕はすごい冷たい返しをしちゃった
行きませんよっていう LINE がしたけどいやね、ちょっとこれもね、因縁の対決ということでね、もう一度ねちょっとねリベンジマッチをね見たいところではありますけどね、
因縁も何もないですよ、和解してますから
、はい、そう、はい、お互い頑張りましょうって、別々の道を歩みましょうっていうね、
そうです、そうです、そうです、はい、何もないですから、はい。
まあでもね、リクエストがあればやっぱり行かざるを得ないということで、もし数にね LDK の続編行ってほしいと、
もう話すことないんだもん、ああいう映画、
こういうねリクエスト来る人は大体ね、あの私は見たくないけど内容知りたいって人が多いやろ
う
から、
ね、いや、あの本当にね女子高生ものの映画を確か3本か4本見たと思うんですけど、
うん、
あの何でしょうね、こうスティッタが前も言ったけど、スティーブン・セガールの映画を1から4作目全部それぞれ話してくださいっていうのも話せないんですよ。
そうやな、確かに、うん、
でしょ。
なるほど、そういうことね、話す内容がないわけね、
もうそうですよ、見てる、そうですよ、ああなるほどね、はいはいはいはい、ああよかったですね、はいな感じになっちゃうから
なるほど。いやでもね、俺もね最近あの嫁がさ、
うん、
俺がそういうのは嫌いっていうことを分かってきたのかなんのか、あの雪の花とか見てきてよとか言ってくるよね。
ああ、
知ってる雪の花って。
いや知らないですけど、そういう少女漫画系なんですか。
うん、あ、雪の花じゃなかったかな。なんだっけ、
雪の、
あ、雪の花だ、雪の花。
花。
なんか嫁1年の嫁さんの話。
ああ、難病。
そうそうそうそうそう。
うん。
ね、嫁1年を宣告された嫁さんが。なんかオーロラを見る夢があるかうんたらかんたら、
そりゃあだって難病映画マエストロとしては行かないといけないんじゃないですか
マエストロそうやったっけな俺、
うん、いや俊さんといえば難病ものっていうのはありますけどね、うん、
まあでもなんか、あ、今なんかちょっとねサイト見てたら、なぜ今雪の花を映画化するのかとかね、そういうプロデューサー語ってますね。
うん、
あ、オレンジの監督ですか。
オレンジ、
橋本幸次郎監督ですね。
はあはあはあ、
ええー、
あ、雪の花ってあれ中島、
そうそうそうそうそうそう、
ああ、あの曲が映画になったってことなんですね。
そうそうそうそうそう、恋するヴァンパイア、あ、監督これはハンドホーサーか、ああ、でも羊と羽黒の森やったかな、これはなんか評価高いよね。
うーん、
まあ、だまあ意外と面白いかもしれないね、雪の花も。
あら、
だってさ、これでさ、例えば見てさ、
うん、
例えばよ、
うん、
あの嫁1年ですと、オーロラ見たいですと、うん、オーロラ見に行きました、うん、叶いました、うん、で死んでしまいました、でおしまいやったらさ、あまりにもつまんないでしょ、う
ん、まあそうですね、今作る意味っていうこともちょっと見づらいですね、はい、
うん、だってそんなの誰でも描けるじゃん、その脚本
そうですね、
オーロラの美しい映像と適当な音楽合わせて、うん、まあ、どうせエンディングはその元の音楽でしょ、 でそれでそこで泣きましょうってなったところにさ、それはちょっとさすがに無理があるでしょう。
そんな映画じゃないですよ。そんな映画じゃないです
よ。そうなった逆に言うと、そうじゃなければ多分面白いよ、そういう意外性があれば。だからまあそれを期待して見に行くというのはありかもしれない。ただ今ちょっと不安なのは、あの映画 .com で評価レビュー見たら 2.6 という低評価ではありましたけども、
それはあれじゃないですか、その意外性にやっぱ乗れなかったんじゃないですかね。あの
かね、あの脚本見たらね、あの8年越しの花嫁奇跡の実話とか、世界から猫が消えたならとか、阪急電車片道15分の奇跡とかのね脚本家なんですよね。県庁もてなしかとかね、
1本も見てないや
不安が残るかなと、
やっぱ
いうところではありますけども、
賛否両論って悪いことじゃないですからね、本当に。ほらサスペリアだって賛否両論ですから、批評も割れてますし、
確かに
難病映画マエストロとしてやっぱり、
なるほど、俳優男の方はエグザイルですか。エグザイルですか。
いやじゃあアクションとかもあるかな、あるんじゃない、あるんじゃないかな、
あるかな。でも涙が止まらないとか書いてあるしな。見る価値なしとも書いてあるけど賛否両論ですね、本当にね。号泣でしたとか ね、いやね、見に行かないですけども。
行かないのかい、
リクエストがあれば考えますか。
ここまで引っ張って行かないのかい
リクエストがあればね。だから我々はね、そういうリクエストに答えざるを得ない部分もありますので、リクエストがあればね、雪の花だろうが LDK だろうが行きますから。
びっくりした、今行くんだよなと思ったよ今
ただね、この時間もお金もないのにこんなものに1500円出していくかよっていう話ですよ。
だって乗るんだもんさ
いやね、これはね、あの行きませんけども、まあ、リクエストがあればね、はい、まあ、見てほしいという話があればそれは私も行くかもしれませんが、まあ、何もなければ行かないかなと、そっとしておこうかなと思ってはいますね、何もなければね。
リクエストですね、リクエストを募集して、リクエストを募集してますよ、はい、
そうですね、リクエストは。でもね、全然もういろんな映画リクエストしてくださいよ。
そうそう、ツイッターアカウントいくつでも載ってますからね
そうですね、
そうですね、
まあね、はい、いっぱいねリクエストがあれば私もね断らざるを得ないので、うん、いきますので、
はい、
まあ、皆さんねご意見ご質問などLDK もねお待ちしてますので、 LDK 続編どんな映画か知りたいという人はですね、ぜひねカズにね見てきてくださいと言っていただければ、カズは紹介させてもらいますので、
はい
はい、というわけで、ね、今年もね楽しい1年になりそうということで、はい、2019年もですね映画シワグルよろしくお願いします。
お願いします、
はい、というわけで、はい、なかなかとありがとうございました。しゅんでした。
カズでした。
さよなら。
さよなら。